ここまで着きました。今日は山子はまとめじゃなくてどこまでできるかわかんないんですけど、なんか前から言われてたやつで、つくもやはまあ隣人ですね。第1章はまあサウンドノベルみたいので、無料であるんですけど、それをやったのがあって2章があるということで、まあ話は繋がってはないんですけど、繋がってないっていうか、繋がってないのかけど、とりあえず、まあ隣人の、まあ、そういうあれがあるってことで、まあ、今回はオフィスってやつなんですけど、それをやろうかなと。でも多分今日で全部はできないと思います。長いってめちゃくちゃ長いです。だからどこまでできるか分かんないですけど、とりあえず適当にやろうかなと。で、ジーダレスミ、258兄貴と兄ちゃんなんですけど、連日最初から聞くでテンション上がってきた、こいつはパンツのゴム緩むってもんでさかはと。テンション高いのは羨ましいですね。普通に、やりますけど。で459おちょこまともちんじゃないですけど、こんばんはと。久々に生で聞くから嬉しいですと。あざっす。で460おちゃん来たとこはと、今日も最初から自動起動だよと、ありがとうございます。はい、おちゃんじゃないですけど。で461今夜も最初から拝聴と、嬉しいなと。あざっす。で462おちゃんばんはと、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日は寝ずに来ますよと。まあ眠くなったら、寝た方がいいと思うんですけど、まあとりあえずあざっす。で463で最初の曲だけかと思ったら、兄貴の声も少しノイジーですで、足だけの現象だったらすいませんと。まあ、他の方は書き込みがそんなのがないんで、多分いつも通りじゃないですかね。普段からホワイトノイズみたいなのはずっと入りっぱなしなんで、それだとしたらいつも通りの話ですねなんかそれがいつもより強いっていうんだったらちょっとあるかもしれないですけどね。で464来た、楽しみに聞かせていただきます。あざっす。で465ちゃんごまわとおちんじゃですけど、こんばんはと、今日も最後まで聞かせてもらいますと。あざっす。どこいつまでやるか知んないけど。で466おちゃんごまわとおちんじゃですけど、こんばんはと、今夏企画に協力させていただくために昔の体験談を書いてますと。あざっす。ぜひ。はい、で467お兄さんこんばんはと、もお兄さんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。あざっす。で468おちゃ来たこれと、まあ、おちゃじゃないですけど、来ました。ツイッターのアイコン格移動しちゃったの、楽しみに聞かせてもらいやっしゃと。いや前にツイッターのアイコンはなんだ、誰か、まあ、そろそろかちょっと変えたいなと思ってて、なんとなくで誰か書いてくれる人いますか的なやつ書いたら、何人か書いてくれて、で書きますよって言ってから、まだそれで終わってる人もいるんですけど多分いろいろ忙しかったりしてあれだと思うんですけど、別にこれはもう全然書いていただける人だけでっていうあれなので、いくつか書いていただいた中から、一つだけ、まずピックアップして載せたっていう、だまあ一つ目って感じですね。はい、でありがたい話です、っていう感じですね。で曲ストップして早速行きたいと思います。ぶっ通しでは読めないので、 しようかな。3ページごとでいきたいと思います。3ページ読んだら一旦レス読みとかに戻って、いく感じで、多分1には無理なんで、いきたいと思います。オフィスっていう題名の話です。つくもやは行きましょう。オフィスで工作するものは仕事だけではない。義理も情けも愛情も、そして憎悪も。クロウさん。姉との電話を切って私は急いで受付へと戻った。ごめんなさい、姉からの電話が入ってて。ほとんど人がいなくなった受付には同じ部署の谷口由里がいた。大丈夫よ翔子、もうほとんど受付は終わったから、私たちも葬儀場へ入りましょう。ええ、空は晴天けれど、そんなことはこの空間の中では何の慰めにもなっていなかった。流れる東京、そしてすすり泣き。祭壇に飾られた写真の故人は笑っていたけれど、それさえも物悲しく見える。第二編集部結構うまくいってると思ったんだけど。証拠の列に並びながら同期入社の望月香菜がつぶやいた。うん、売り上げもうちより良かったと思ったけど、まさか自殺なんてね。第二編集部はライト出版のムック部門を担当していた。最近のヘルシーブームを捉え、さまざまな角度からヘルシーを追求したムックがそれぞれ当たり、社内でも売り上げダントツだと聞いていたのに、今朝出社すると、その第二編集部の斉藤道夫編集部長が自殺したと聞かされたのだった。発見されたのは一昨日の話で、通夜を内々に終わらせ今日の葬儀に至ったらしい。大きな締め切りを控えた編集部に気を使ってとのことらしいのだが、私はそこに何か違和感を覚えていた。自殺なんてしそうになかったのにね。趣味の紹介雑誌を主に扱っている第一編集部、私はそこに所属しているが、斉藤部長はしょっちゅう私を引き抜きに来ていた。豪快な人柄でとても自殺しそうには見えなかったのに。視線を移すと奥さんが泣きながら弔問客に挨拶していた。その横には物静かに立つ娘さんがいる。気丈なのか泣いている様子はない。娘さん高校生だっけ。うん、確か来年卒業だよ。受験生なのに大変だよね。同僚たちのそんな噂話を私は上の空に聞いていた。ねえ翔子、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど。どこか思い詰めた顔でユリが言ったのは、葬儀が終わり後片付けも終えた帰りの車の中だった。聞いてほしいことって。うん、自分から聞いてほしいと言った割に煮え切らない口調。というよりは、これからしようとしている話を本当に口にしていいものか迷っているようにも思えた。運転しながらだからよく見たわけではないが、なんとなくユリの顔が青ざめているような気がする。結構深刻な話？かなり。どこかに落ち着いた方がいい？できれば。 この後は仕事が残っていることもあり会社に戻る予定だったけれど、ユリの口調からするとどうやら会社じゃない方がいいらしい。社内の時計を見ると夕方5時を回っていた。ちょっと早いけど晩ご飯にする？できればそれはやめた方がいいと思う。信号待ちの交差点、会社までのルートを頭の中でざっと検索し、行き先を勝手に決定した。花車行こう、いいよね。あ、うん。花車とは私たちがよく打ち合わせに使う喫茶店のこと。一般的な喫茶店ではあったけれど、個室もしつらえてあったので企画会議のようなこともやっている。駐車場に車を止め、花車に入ると幸い客は私たちだけしかいないようだった。マスターに挨拶をしてコーヒーを2つオーダーすると奥の個室へと向かう。音なくしていい香りの立つコーヒーが2つ運ばれてきた。それで話って？コーヒーを一口楽しみ、まだ黙りこくったままのユリを促した。話していいものかどうか、まだ迷う表情を見せながらもユリが重い口を開いた。実は斉藤部長のことなんだけど。うん。あの人自殺じゃないかもしれない。どういうこと？もしかしたら殺されたのかも。ユリが口にした言葉は不確かさを含みながらも確実な恐れを物語っていた。震える手をなだめるように握りながらユリは顔を上げた。今日のお葬式ね、棺桶の中に部長のご遺体がなかったのを知ってる？そう言ったユリに私はゆっくりと首を横に振った。知らない。あまり驚かないんだね。なんとなく妙だなとは思ったから。個人の顔が見えないようにしてあったこと、葬儀が終わっても出棺がなかったこと、それだけじゃなくて妙な違和感。姉の吉江に言わせると私はなんだか妙に勘がいいらしい、特に変な方向に。だから今日も急な葬式の知らせと葬儀の違和感にずっと引っかかりがあったのは確かだった。そもそも会社の部長クラスの人間が亡くなったことを葬儀の当日に知らされることが最高におかしいのではないか。まあこういう時に翔子が冷静なのはいつものことだけど。それはどうも。で、続きは？うん、実はね、私実は部長の奥さんと仲良くて。あ、奥さんって結婚前はユリの上司だったんだっけ？うん、そう、第二にいる時のね。その関係でみっちゃん、お嬢さんのことだけど、その子の家庭教師をしてたこととかもあったのよ。で、部長が亡くなった時も実はお手伝いでお通夜にいたんだけど、その時警察が来てね。まあ自殺だったら来るでしょうね。私のチャチャにユリの視線が若干きつくなる。申し訳ないと意図を込めて片手を上げると小さく咳払いをして、ユリは話を続けた。あのね、他言無用で願いたいんだけど。言うのが遅いわよ。翔子を信用してるの。はいはい。で、部長の死因なんだと思う？いろいろと葬儀に行くまでの間で憶測は飛んだが、具体的にどうして聞いたかまでは聞いてはいない。緩やかに首を横に振ると、ユリの唇が重く開いた。出血によるショック死だったんだって。ということは首か手首でも切ったの？今度はユリが首を横に振る番だった。体中のあちこちに刺し傷があって、合わせて30箇所くらい。他殺じゃないのよね？ 実はまだ捜査してるみたい。8割方自殺って見解になりそうなんだけど。どういうこと？凶器となるアイスピックを部長自身が握ってて、体の前面にだけ傷があったんだって。発見したのは学校から帰ってきたミキちゃんだったんだけど、それまで完全な密室で、アイスピックには部長の指紋しかなかったって。妙ね。だよね。自殺を考える人間はいかにあっさり死ぬことができるかを重視する。刃物を使うときは鋭利でよく切れるもので動脈を裂くのが定番だし、普通はそれもかなりの勇気がいるから首吊りがガス自殺、飛び降りなどが多い。刃物を使う場合はためらい傷などができるのが筋だが、それにしても体のあちこちに作るものではないし、何よりアイスピックを使うのもナンセンスだ。普通そういうものを使うなら心臓を一突きよね。証拠、そんなあっさりえぐいこと言わないで。自殺者の思考を言ったまでよ。でもそれでなんとなく分かったわ。まだ遺体は検視中ってわけね。うん、明日には帰ってきて焼くみたいなんだけど、奥さんがじっと待ってるのも耐えきれないからって早々にお葬式を出したみたい。まあそうね、いつ出しても一緒といえば一緒だものね。警察の人の話によると相当苦しんで死んだらしくて、最初は奥さんやミキちゃんが疑われてたみたいなんだけど、専門的に言うとアリバイありってところね。ところでユリ、よくそんなに詳しく聞けたわね。事情聴取を受けたお手伝いさんから聞いたの。このお手伝いさんは当時買い物に出かけていて、これも実証済み。昨日になって暴れた痕跡がないことから他殺の線は消えたって。なるほどね。でもね、やっぱりおかしいと思わない？ユリの言うおかしいが何なのかにもよるが、この件に関して言えば不自然なことは確かに多い。一つに部長に動機が見当たらない。私の言葉にユリが大きくうなずく。仕事もうまくいっていて家庭も問題がないように思えた。もっとも一階の社員である私の預かり知らないところで何かあったのかもしれないけれど、会社にいる彼を見る限りでは自殺するほどのことだとは思えない。二つ目、異常な死に方。青ざめた顔でユリがまたうなずく。自殺にしては長く苦痛を味わう手段を取っている。自殺とは苦しみから解放されるための手段であることを思えば確かに不思議だ。わざわざ長く続く苦しみを選んでいる。三つ目、なぜ会社に伏せる必要があったのか。まあこれに関しては小さくともマスコミ業界だからって考え方もあるけど、それにしても唐突よね。そうなのよね。確かにここしばらく部長を見ないとは思ってたけど。そして四つ目は、私たちにはどうにもできないってこと。そんなあっさりと。だってそうでしょ、警察が動いていて自殺と決まってるなら。まあ決まってなかったとしても何もやりようがないわよ。個人はただ尊ぶもの、忍ぶもの。あとはたまにいい人だったわねって思い出しましょうよ。結論が出たところで私は立ち上がった。テーブルの上の伝票を持ってユリを促す。事件じゃないものを事件にするのがジャーナリズムじゃないわよユリ。少なくともうちの会社に必要なのはそれじゃない。これが連続的に起こるならまだしも。まあそれもそうか。ところが私は自分の言葉が現実となることを後になって知ることになったのだった。社に戻ると予想外に事態は深刻だった。同じく葬儀から戻ってきた第一の鞍馬編集部長が青い顔でデスクの書類を にらめっこしている。すみません、今戻りました。ユリと二人デスクに戻って残った仕事を片付けようと編集長が歩み寄ってきた。 何ですか？実は代理のあさって考慮予定の記事の入稿がまだ終わってないらしくて。
え？
今代理の沢田副編からヘルプ要請が入ってね。
どういうことでしょう？
斉藤さんが持っていたデータがどこにあるかわからん上、斉藤さん自身が担当してた記事も上がってないらしくてね。
DTP デザイナーが空白だらけだと怒鳴ってるらしいんだ。
DTP デザイナーとは雑誌のページ構成をデザインする人間のことである。こちらが作った記事や写真、画像などをページに配置し、印刷する際の原稿に仕上げるといえばわかりやすいだろうか。
といっても、うちも締め切りの状況は似たようなもんじゃ。
第一も第二も作っている雑誌の内容は違えど、その制作周期は似たようなもの。第二の方が時折ムックを出すので、スケジュール的にはとてつもなくシビアだった気がする。そのお鉢が回ってくると考えただけでも。
つまり中身を埋める手伝いを
頼む。結城は第一の作業をメインに、谷口は以前第二にいたから第二のヘルプに入ってくれ。いずれにせよ私たちに拒否の権限はない。やらなければ雑誌は落ちてしまう。私は百合と顔を見合わせると、編集長が手にした書類の束を受け取りデスクに向かったのだった。第二経験者のほとんどがそちらに回されてしまったので、私はそちらに回された人の分の記事を仕上げ回していく。こちらだって構成前の締め切りは今日なのだ。
構成用の版元上がりました。こっちにください。こっちの記事の画像を回してください。そっちのディスクに入ってます。
現場はまさに修羅場。10時を回る頃にはどこか朦朧としながら構成用の原稿を眺めていた。
ちょっと休憩に行ってきます。
あまり寝を詰めると進む作業も進まない。私は席を立つと携帯と財布を手に廊下に出た。休憩エリアの自動販売機でコーヒーを買う。そこで何気なく携帯を眺めていると、いつの間にか着信があったことに気がついた。送信機からずっとマナーモードにしたままで解除していなかったのだ。ボタンを押し、かけてきた相手を確認する。姉だ。きっとろくなことじゃないだろう。昨日電話をかけた時、なんとなくおかしな雰囲気がした。うまく言えないが、こもった陰の気が、影の気が受話器の向こうから感じた気がしたのだ。しばらく考えたが、とりあえずかけるだけかけてみることにした。しばしの呼び出し音の後、聞き慣れた声がした。
もしもし。
その声が少し沈んでいる気がする。何かあったのかもしれない。
あ、お姉ちゃん出られなくてごめんね。何？
ああ、言いよどむ姉だが、それとは別に私は昨日の電話との違和感を感じていた。陰の気がとても強い。今そこがどうというわけじゃないが、何か近くにとてもまずいものがいる気がする。
ねえお姉ちゃん、そこどこ？
え？
家だけど。
嘘だ、直感的に思った。家から近いのは間違いなさそうだが、家ではないと思う。
本当？まあ別にいいけど。何か気になることでもある？
そこは大丈夫だと思うけど、その近く危ない気がするのよね。よくわからないけど。姉の問いに私は正直に答えた。隠しても大して意味はない。そこでふと今日のお葬式のことを思い出した。姉も斉藤編集部長のことは知っているはずだ。
あ、そうだ、お姉ちゃん斉藤編集部長知ってるよね。
第二編集部の？この間更新の打ち合わせやったから知ってるわよ。
今日のお葬式斉藤部長のだったの？
え？病気？ まあ普通はそう来るか。なかなか自殺は思いつかない。
自殺だからそっちの面倒ごとはあまり関わってる暇ないかも。
え、ちょっとそれってどういうことよ。
第二の仕事のお鉢がこっちに回ってくるから。あとお姉ちゃんがこんな時間に電話って大抵ろくでもない用事の時だから。
これも経験則に基づいた事実だ。
じゃあ第三編集部の人を紹介してくれない？あそこオカルトとかゴシップ関係の部署だったでしょ。
第三編集部と聞いてにわかに頭痛がした。この人はなんでそんなこと言ってるんだろう。それについてはついこの間話したばっかりだった。ばっかりなの。
お姉ちゃん第三編集部独立したんだってば。ミスティ出版って名前変えて。
あれそうだっけ。
ウェブサイトのデザインリニューアルするときにあそこの更新なくなるって話したでしょ。
高一にもちゃんと説明させたじゃない。
渡部高一は私の彼氏だ。第三編集部にいたが独立にあたりミスティ出版へ引き抜かれていった。それも言ったはずなんだけど。
明日あたり高一に電話させるけどそれでいい？
うん、お願いできる？
そこまで話して私はふと不思議に思った。割と好奇心が強いはずの姉が編集部長の死について何も聞いてこない。知りたいことがあったらとことん調べるたちなのに。
分かったけど、お姉ちゃん大丈夫？
どうして？
斉藤部長のこと何も聞かないから。
聞いていいのかな？
迷宮入りで自殺にほぼ確定って感じ。
電話の向こうで苦々しい沈黙が生まれた。何か非常にタイミングが悪かったか。
聞かなきゃよかった。
ため息交じりに姉がつぶやく。やっぱり向こうは向こうでトラブルを抱えているらしい。
じゃあ小一くんに連絡よろしくって伝えて。待ってるから。
うん、わかった。
じゃ。
姉との電話を切り時計を見る。高一への電話は明日にしよう。こっちはこっちで大変なんだから。そう決めて私は再び編集室に戻った。
いつの間にか夜が明けていた。薄く開いたブラインドの向こうから朝日が差し込むのを見ながらモニターの見過ぎでこわばった眉間を揉む。
この仕事をしていると徹夜なんて珍しくもないけどさすがに答えた。周囲を見回すと机に沈没しているもの、ぼんやり外を眺めているもの、けたたましくキーボードを叩いているもの、様々だがとりあえず言えるのはなんとか山は越えたということ。
どうやら雑誌を落とさないで済みそうな程度の目処はついたようだった。
私は目の前のモニターに開かれたメーラーから最後の原稿を DTP 編集担当へと回し大きく伸びをした。
仮眠取ってきたら？今空いてるみたいよ。
ユリがそう声をかけてくれたが、私はここの仮眠室はどうも好きになれない。それくらいなら徹夜を通すか、意地でも自分の部屋に帰って眠りたい主義だった。
ユリ、そっちの作業は一段落ついた？
もうちょっとかな。
ホットヨガの特集記事、画像数が多くてなかなか重くって。
そりゃ大変ね。
画像が多い特集はデータが重くなるから処理も大変だし、その画像を間違わないようにナンバリングして整理しなければならない。実際とても神経を使うし大変な仕事だ。
あとはこれをサーバーに送って。ユリがつぶやくように作業を続行していると、そこへ鞍馬編集長が入ってきた。 おい、誰か第三資料取りに行ったやつ、ちゃんとドア閉めとけよ。開けっぱなしだったぞ。
第三ですか？私は行ってないですけど。
俺もです。
起きている人間が全員首を横に振る。すると編集長は困ったように鼻の頭をかいた。
あれ、第二に注意に行ったら誰も知らないって言うから、うちだと思ったのにな。
第三編集部の部屋は今は資料室になっていて、普段は誰もいない。置いてあるのはかなりの昔のバックナンバーだったりするので、めったに用事はないわけだけど。
最終作業がほとんどだから、わざわざ第三に取りに行く資料もないでしょう。気のせいじゃないですか。
カメラマンの吹田カメラマンの吹田さんが言う通り、作業が最終段階だと資料なんてほとんど手元に置いている。そもそも資料を見る段階はとうに過ぎているのだ。ところが編集長はしきりに首をひねっている。
いや、それが一度じゃ二度じゃないから、絶対誰か入ったと思うんだけどな。タバコ吸うたびに閉めてたんだぞ俺は。
第三編集部は喫煙エリアの隣にある。すると同じくヘビースモーカーの足野さんが、そういえば声を足野さんがそういえばと声を上げた。
夜中タバコ吸いに行った時、第三に誰かいたっけな。懐中電灯で探し物なんて変わったやつだと思ったから覚えてるよ。
懐中電灯ですか？私は思わず足野さんに聞き返していた。第三編集部は窓際までしっかりと書類棚と本棚で埋まっている。電灯をつけないと相当不便なはずだ。
うん、ぼんやりした光が移動してたからね。
それ人玉だったりして、斉藤編集長が心配して出たんじゃないですか？
演技でもないことを言ったのは構成の室山さんだ。
バカ言うんじゃないよ、演技でもない。
だってありえなくはないでしょ。斉藤さん昔第三の副編だったじゃないですか。
とりあえず仕事しません？
第三編集室に誰かがいたとして、当面の課題には関係がなさそうだ。私の提案に一瞬編集室が静まり返った。
ま、正論だ。
編集長の言葉をきっかけにそれぞれが仕事に戻る。といっても時間が時間なので、自分の持ち分が終わった人はそれぞれ編集長に報告して一旦帰宅しているようだった。私も校正待ちまでの時間があったので、一旦自宅に帰ることにした。
編集長、校正原稿が来るまで自宅で仮眠取ってます。昼には戻りますから、 DTP の神山さんから連絡来たらそう言ってください。
お、お疲れ。
デスクの上を整理して会社を出る。時計を見ると7時半。高一が起きてるかどうかはちょっとした賭けだ。同じ会社だった時はそれなりにお互いの仕事が把握できてたが、今ではさっぱりだ。運が悪いと思いっきり寝ているところを起こして怒鳴られることもある。
起きてるかしらね。
歩きながら携帯を操作し、高一の番号を呼び出す。数度の呼び出し音の後、高一の声が耳に飛び込んだ。
もしもし。
高一？
ああ、翔子か。
高一の声が沈んでいる。同時に何とも言えない嫌な感じが受話器の向こうから流れ込んでくる気がした。
何かあった？
尋ねると電話の向こうから大きなため息が聞こえた。
どうしたの？
カメラマンの宮田が死んだ。
え？
宮田さんは高一と同時でライト出版に入社したカメラマンで、途中で引き抜かれた高一と違い、初めから第三編集部にいた人だ。高一とは仲が良くて、よく二人で組んで廃墟の取材をしていると聞いていた。
どうして？
自殺だ。
自殺？
背筋を冷たいものが通り抜けた。嫌な予感がする。
ナイフであちこち切り裂いて失血死だって。わけわかんねえ。
ナイフで
引っかかる。近い過去にあった出来事と何かが重なった。
あいつ自殺の理由なんてないんだよ。もうすぐ結婚もするし、なんであいつがそんなわけわかんねえ死に方。
ねえ小一、
なんだよ。
斉藤編集長が亡くなったのよ。
はあ？何バカ言ってんだよ。あの人が死ぬかよ。
本当なんだってば。アイスピックで全身突き刺して失血によるショックで。
嘘。
本当よ。
電話の向こうで光一が息を呑むのが分かった。やっぱり光一も知らなかったらしい。
ねえ、宮田さんが亡くなったのっていつ？
1週間前だと。知ったのは一昨日だ。警察で不審死扱いして遺体がなかなか戻ってこなかったらしい。
そんなところまで共通している。
斉藤編集長もよ。昨日葬儀だったんだけど、私たち葬儀の日まで何も知らなかったの。
なんだそりゃ。
妙ね。
妙だな。
姉のことを頼みに電話したらとんでもない話を聞いてしまった。これはとてもじゃないけど姉のことを話せる雰囲気じゃない。時間を改めた方がいい。そう思った私は話を結ぶことにした。
今ちょっと忙しいから無理なんだけど、来週には時間が空きそうなの。どこかで会えない？
来週か。考えてみる。
あとついでなんだけど。
何？
地元のオカルトに詳しい、オカルトの話題に詳しい人を知らない？
地元で？なんで？
ちょっとね。できれば廃墟とかじゃなくて住居系に詳しい人がいいんだけど。
うちの会社のやつで内山っていうのがそうかな。幽霊アパートに住むバイトとかやってるから。
その人の連絡先わかる？
内山さんの携帯の番号をメモし、私は電話を切った。そのまま内山さん宛に電話し、姉に協力してほしいことを伝える。内山さんは電話の声を聞いた限りでは少しおどおどした感じのはっきりしないタイプであるように思えたが、欲しいのは情報だから本人の人間性は関係ない。快く承諾してくれた内山さんとの電話を切り、今度は姉にかけた。早く用件を済ませないと寝る時間がどんどん減ってしまう。
あ、お姉ちゃん。
呼び出し音が切れて声をかけると姉の起き抜けののんびりした声が聞こえた。
もしもし翔子。
ゆきさん、俺ちょっと出るけど。不意に男の人の声がした。しかもかなり若い。
お姉ちゃん今どこ？
え、いやちょっと出先で。
今起きましたって声で。
男と？
これはこれである意味事件だ。
で
何？
明らかに話をそらそうとしている姉を問い詰めたい誘惑と戦いつつ、私は内山さんのことを説明した。
高一の会社の人を紹介してもらえたの。もう話は通してあるから。電話番号は。
電話番号を伝え終えると明らかに焦った風に姉がつないだ。
わざわざありがとう、助かったわ。じゃあ私申し訳ないけどこれから用事が。
いいけど彼氏後で紹介しなさいよ。
違う。
力いっぱい否定するところがまた怪しいが、私もそろそろ家に入りたい。
じゃあお姉ちゃんまたね。 目の前に近づいてきたマンションのポーチに入りながら、私は姉との電話を終えた。電話の向こうでどんな表情をしているのかが大いに興味をそそられる。が、ともかく。
今は睡眠よね、やっぱり。
2階の自分の部屋に帰り、つかの間の打眠を貪ったのだった。
でストップ。3ページ読み終えた。やっぱり30分以上かかるな。これが確か30ページぐらいあったはずだから、あと10倍ぐらいあったはずなんだよな。10倍っていうか、
あと9倍、8、9倍あったはずなんだ、この文が。
尋常じゃねえな、やっぱ。で、ジータレス読み、469、おっさんこんで、まあ、おっさんじゃないですけど、こんばんは。今日も最後まで聞かせてもらうでござると。まあどう考えてもござるとか書いてる時点でそっちの方がおっさんじゃないかと思って、で、まあ470、わーい、今日は初めからと。あーざっす。はい、で471、俺の嫁のおっちゃん版は、とおっちゃんじゃないですけど、俺の嫁でもないんですけど、アイコンは他にも来てるのと。来てますね。来てはいますよ。そんな数来てないですけどね、別に。で、472、やっぱこの BGM いいわと、ありがたい話です。教えてくださった方に感謝ですね。で、473、うお、今日はついに隣人の妹サイドの話か、今日は脱がなかったと、脱がない方がいいかもしれない。で、まあ、結構あったかいね。で、474、おっちゃんこんばんは、今日も最後まで聞くよと。あざっす。まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、475、早く続きようと。てか長いんで、ぶっ通しで読もうと思っても、今のペースだと、簡単に計算できるように30分で3ページで、残り20何ページあったかな。確か合計で30ページ近くあった。27ページだっけな。そうすると残り24ページか。うん、まあそれでもいっぺんには絶対読めないな。ということで、ぶっ通しでどうせできないなら途中で区切るやり方を取るので、まあうまくね、繋いでくれれば、いっぺんに何時間いっぺんに読んでる風にはできるんだろうけど、まあ無理ですな。で、で、476、兄貴と、なぜかわからないけど、ペルソナ2の、これなんだろう、マイヤ、ねえ、思い出したと。ごめん、わかんない、ペルソナ2は。で、477、長えな、今日はパスしますと。はい。長いっす。だから自分はしかもほとんど女ばっかだから、どうしようかなとずっと迷ってて、やってなかったんだけど、まあいいや、もうリクあったしやるかって感じで、ずっと言われるのもあれだしと思ったんで、やりました。はい、パスしていいですよ、普通に。全部聞こうなんてね、言うのはなかなかです。で、478、兄さんこんばんは、今日も最後まで聞くよと。まあ、兄さんじゃないですけど、こんばんはと。あざっす。で、また3ページいきます。ダミンをむさぼっての後から。起きると昼だった。耳元でけたたましくなる携帯を取ると、液晶画面に会社の番号が表示されている。もしもし。お休みのところ悪いが、もう昼だぞ。 編集長の嫌みったらしい声が脳髄にキンキンと響く。時計を見れば11時半。あと30分は寝たかったのにと内心思いつつベッドを降りた。神山さんから連絡ありました？
あったから電話したんだ。構成原稿がデータで届くからすぐ戻ってこい。
わかりました。
電話を切って身支度をしているとまた電話が鳴った。携帯を取ると今度は高一だ。
もしもし。
歯を磨きながら出ると高一の沈んだ声が聞こえてきた。
あ、俺。
うん、知ってる。
あっさりと返事を返すと電話の向こうで沈黙が答えた。
どうしたの？
今日宮田の通夜があるんだけどさ、翔子来るだろう。
宮田さんはライトにいる頃から知っている。一緒に食事をしたこともあるし、高一の愚痴も聞いてもらった。まだ実感は湧かないが、当然通夜には行くべきだ。
あ、うん、もちろん行くけど。何時？
6時から。
じゃあ5時には切り上げていくわ。どこで待ち合わせる？
いや、俺が会社に迎えに行くけどさ。
いまいち高一の返事が煮え切らない。何か他に言いたいことがありそうだ。
どうしたの？
口をゆすぎ着替えを出しながら尋ねると電話の向こうで大きなため息が聞こえる。どうも様子が変だ。
ねえ、本当にどうしたの？
肩と顎に電話を挟みながら尋ねるが、電話の向こうからは相変わらず沈黙が返ってくるだけだ。下着姿のままつい手を止めてしまう。
小一？
小さく引きつるようなくぐもったような声が聞こえてきた。
泣いてるの？
宮田さんと高一は仲が良かったからとても悲しんでいるだろうことはもちろん想像はついていたが、これは会社をもっと早く切り上げてそばに行ってやるべきだろうか。そんなことを思いながらどう切り出そうか考えていると電話の向こうでぼそりと何か聞こえた。
だ。
え？
安藤さんが亡くなってた。
え？思わず耳を疑った。安藤さんはミスティ出版のライターで私と高一の大学の先輩だ。同じサークルでよく飲みにも行った。
嘘。俺がこんな嘘言うかよ。
いや、うん、ごめん。
ミスティ出版の人間が死んでいる。どこか連鎖的な事実に私は安藤さんという身近な人が亡くなって初めて直面したのだった。
一体どうして？
それが小刀で自分の体のあちこちを刺してゾッとした。なぜだかわからないが得体の知れない恐怖が湧き上がっていた。今日までに亡くなった3人が3人似たような死因で亡くなっている。身の回りの人間がこんなに立て続けに亡くなることはありえないことだし、皆が似たような死因でとなるともはや悪夢だ。
どうして第三の人間ばかり？
高一の言葉で私はそうかと思い当たった。
斉藤編集部長も元は第三の人間だ。ミスティ出版は遺跡当時のそのままなら残らず第三の人間である。ふと今朝方編集長が言っていたことが思い出された。第三編集室で明かりが動いていたと。ただの偶然だろうか。その割にはなぜか胸騒ぎがした。
今日できるだけ早めに上がるわ。
まあ
今日はどうせうちの会社は仕事になりそうにない。終わったら電話してくれよ。
わかった。
約束して電話を切ったものの、胸騒ぎは簡単に収まりそうにない。私は嫌な予感を振り払うかのように頭を振ると、手早く着替えを再開した。山が過ぎれば編集作業は比較的楽なものだ。外部のスタッフの作業も終わっている以上、それほど緊張することもない。構成も問題なく終わらせ、雑誌原稿の入稿を全て完了させると3時を回ろうかというところだった。朝会社に行く頃には宮田さんのお通夜のことはすでに会社のみんなが知るところとなっていた。昼の段階でファックスが回っていたのだ。通夜に行くのもそれなりにいて、仕事が終わった者はちらほらと帰り支度を始めていた。
編集長。
声をかけると、構成原稿とにらめっこしていた編集長がちらりとこちらに視線を向けた。返事はないが、話しかけていい合図だ。
私、宮田さんのお通夜に行きます。
うん、わかった。
で、明日なんですけど。
お、なんだ、葬式も行くのか。
いえ、安藤さんのお通夜に。
編集室が一気にざわめいた。片目だけ見せていた編集長も思わず顔を上げていた。
安藤？どういうことだよそりゃ。
ミスティ出版の安藤さんも亡くなったそうなんです。
いつだ？
そこまでは。
ソースは？
ソースとはニュースソース、つまり情報源のことだ。
ミスティ出版の渡部さんです。
高一と私が付き合っていることはこの会社では周知の事実だ。情報源に間違いないことが分かって、編集長は頭を抱えた。
一体どうなってんだよ。
だがそれに答える声はない。みんなそれぞれに不安な表情で顔を見合わせている。
なんで死んだんだ。え？
半ば喧嘩越しの編集長に、私は軽く息を吸い込んで答えた。
小刀で全身をめった突きに
されたのか。
したんだそうです。
安藤さんは年の割にはアナログな人だった。鉛筆を使い、それを削るのに小刀を使っていることは、彼と一緒に仕事をしたことがある人間なら、この社の人間ならみんな知っていることだ。しばらく黙っていたが、編集長は再び構成原稿に視線を戻した。
わかった。俺も明日宮田の葬式から回る。
わかりました。
編集部から出ると、ちょうどカナが第二から出てくるところと出くわした。
翔くんも今からお通夜？
うん、そう。同期入社のカナと私は会えばこうして話もするし、たまに一緒に食事をすることもある。お互いの情報交換もする。比較的仲がいい間柄だ。エレベーターに乗り込むと、カナは唐突に私の腕を掴んだ。
何、どうしたの？
ねえ、おかしくない？
何が？
問い返すと、カナの真剣な目とぶつかった。エレベーターは1階に到着し、静かに扉が開く。
私も殺されるかもしれない。
押し殺した声でカナがそう言うと同時、エレベーターの扉が閉まる。慌ててボタンを押してもう一度開くと、私はカナを促して外に出た。
どういう意味？第三の人間が殺されるの？きっとそうよ。斎藤編集長も第三だったし、私も、それにミスティ出版の人も。
そう言われて私は思い出した。カナは入社当初オカルト好きで第3に配属されたのだった。ところが廃墟取材の過酷さについていけず4年で第2に異動になっている。
何か思い当たる節があるの？
あまりの真剣さに頭ごなしに否定することができず、そう聞いた私に今にも泣きそうな顔でカナが訴えた。
今川さんよ、今川さんの呪いだわ。
呪いってみんな自殺なのよ。
そう、そのはずだ。だがカナの顔は真剣そのものだ。どこか悲壮感さえ漂っている。
違うわ、これは呪いよ、呪いなのよ。
カナが叫んだと同時エレベーターが開いた。中から驚いた顔のユリが降りてくる。
どうしたの二人して？
どうしたっていうか、
青ざめた顔のカナの顔を見、それからユリを見る。時計を見てため息をついた。
場所を移しましょうか。こんなところでする話じゃないわ。
場所を移すって、え？
一人状況を飲み込めてないユリが目を丸くしているが、この際引きずり込むことにする。
とりあえず先に一件電話をかけさせて、それから花車に行きましょう。
私の提案にとりあえず二人してうなずいたのだった。
花車に着くとすでにそこには光一がいた。カウンターに座っていた光一は私たちが入ってくるのを見ると奥の個室を指して先に歩き始めた。そのまま私たちも後について個室に入る。
それぞれが席に着くとほどなくしてコーヒーが運ばれてきた。ここではこれが暗黙の了解だった。
コーヒーを一口すすり、カナが口を開いた。
絶対今川さんの呪いよ。
今川さんって誰だっけ？
尋ねたユリに私は口元まで運んでいたコーヒーを置いて説明した。
第三にいた人、私たちが入って3年くらいして辞めたんだっけ？
最後は高一に振る。というのもこの人の場合は少々特殊だったから。
正確には会社に来なくなっただけで辞表は出てないから首扱いじゃないかな。
ふーん。でなんでその人の呪いだってカナは思ったの？
いや、それは俺が話すわ。
不思議そうなユリの問いを受けて説明役を買って出たのは光一だった。
私もそのあたりのことに関してはぼかしてしか聞いていないので、これはいい機会だった。
今川さんって実は斉藤編集部長とか間宮編集長と一緒にライトの第三編集部を作った人らしいんだ。これは俺が入社する前の話だから詳しいことはわからないけど、3人とも大学のオカルト研究会にいて同期入社だったから、怪談ブームを受けてそういう部署を作りたいって上に直訴したらしいんだ。
間宮編集長というのはもともと第三編集部の編集部長でミスティ出版の社長だ。
でめでたくできた第三編集部は当時のジャパニーズホラーブームを受けてライトの稼ぎ頭になったわけだ。ここはわかるよな？
問われて皆がそれぞれにうなずく。
第三の稼ぎが良すぎて一時期他の部署からも人手を借りていたほどだし、私たちも高一の廃墟取材に借り出されたりしたから、そのあたりは知っていた。
そんな時に発禁ビデオの特集ムックを出したんだ。
ああ、一人形みたいな本当にヤバいネタが入ったビデオを特集したあれね。
一人形とは怪談で有名なとあるタレントの一番ヤバいネタとして有名だが、放送業界には外に出せない VTR がある。それを扱ったコンビニムックを出版し大きな売り上げを上げたのは私もよく覚えていた。
その売り上げで社を挙げて旅行に行けたほどだ。
ああ、ところがその後今川さんがマジヤバネタのムックを作ろうって言ってさ、よくある呪われる系の話を集めてたんだ。
それで？
ところが今川さんが集めてたのはそれだけじゃなかった。
そういった光一の顔が青ざめている。カナの方を見るとやはり青ざめてうつむいていた。
本当に外に出しちゃいけないものまで集めてたんだ。
外に出しちゃいけないもの？
小鳥箱って知らないか？
これでもオカルト好きの彼女だ、話だけは聞いたことがある。とあるインターネット掲示板で話題になった触れた人間が呪われる類の箱だ。
聞いたことはあるけど。
今川さんが集めてたのはその類だった。いくら俺たちがオカルトマニアだって言っても本にしていいものと悪いものがある。あの人はそのラインを自ら踏み越えようとしてたんだ。さらに悪いことにその時妙な噂が立った。
一口コーヒーを吸った高一に唇が乾いているのがわかる。
スポーツマンタイプで割合強端でめったに物おじしない高一が緊張しているのがよくわかった。
噂って何？
その前にバカ売れした発金ビデオムック、表向きは間宮編集長が作ったことになってたが、本当の発案者は今川さんだったらしいんだ。間宮編集長はその時の売り上げの功績で前の編集長が辞めた時に後釜として収まったが、今川さんは平社員のままだった。
え、でもちゃんとクレジットに載るんじゃないの？
どんな本でも関わった人間は必ず巻末に表記される、それが鉄則だ。だが光一は首を横に振った。
この原稿を書いてすぐの頃、今川さんはお父さんが亡くなって1週間喪に服していたんだ。その間に出来上がったムックには今川さんの名前はなかった。
ソースがソースでネタがネタだから、俺を含めて他のやつも原稿の制作段階に関われなかったから、誰もその噂が立つまで編集長が作ったんだと信じて疑わなかった。
よくあることだといえばそうだけど、ひどい話ね。
ただでさえ紙媒体は売り上げを減らしている。その中で生き残るためには編集として突出することも重要なのだ。だからこんな話はそれこそよく聞く話であった。
だからそれを取り戻そうとしてやばいものを持ち込んじゃったわけ？
多分な。けれどあの人が持ってきたものは本当にやばいものばかりで、
あれから誰も仮眠室でネタがらなくなったんだよ。
なんか妙なものが居ついちゃったんだよな。そんなこともあってみんなしてやめたんだ。みんなして止めたんだ。もう少し平和なものを持ってきてくれって。
口の中でコーヒーが粘ついた。
その後の展開は話を聞かなくても想像がつく。
けど今川さんはそれを会社ぐるみで自分をのけものにしようとしてると思い込んで会社に来なくなってしまった。
ただ来なくなっただけじゃそんなにまずいことにならないわよね。
ユリの疑問はもっともだ。おそらくその時に何かあったに違いない。
最後の日、今川さんは夕方になって会社に来たんだ。
光一の声が沈んでいた。
眉根を寄せ、短い髪をガリガリと書いて思い出したくないことを思い出すように目を閉じた。
手に汚い袋みたいなものを持ってた。やつれた顔で目の下にクマ作ってさ、で叫んだんだ。
お前らみんな呪ってやる。
フクロウさんにお前らのかけらは預けたからな。吠えるように吐き出した彼は壮絶な笑みを浮かべると、そのまま不意と会社を去ったのだと光一は言った。かけらって何？呪いを行うときには呪いたい相手の体の一部とか写真とかが必要だっていうから、それのことじゃない。ユリはオカルトにほとんど興味がない。私の説明に薄気味悪そうにうなずいた。すると今回のことはその今川さんの仕業だっていうの？カナに問いかけると怯えた表情でうなずいている。だが光一は大きく息をついて首を横に振った。わからない以上浮かずにそうだとは俺は言えない。ただあの時第三にいた人間が揃って妙な死を遂げたのも確かだ。でもその割に、あ、何か言いかけたユリがまずいという顔をして言葉を止めた。だがその言葉を光一が引き継いだ。一番真っ先に殺されそうな間宮さんはピンピンしてる。俺もそう思うから迂闊なことが言えない。今川さんって今どうしてるのかしらね。さあ、誰も調べてないからな。ともかく今は呪いに関しては何の根拠もない。私はぬるくなったコーヒーをするとみんなを見回した。お通夜行こうか。それぞれがうなずき立ち上がる。類似した三人の死、関連性が見当たらない呪い、結論の出しようがないだけで、私の胸の内では何か嫌なものがぐるぐると渦巻いていた。宮田さんのお通夜はしめやかに執り行われたが、終始妙な雰囲気が流れていた。参列したのはほとんどがミスティ出版の人間とライト出版の人間だったが、皆一様にどこか腑に落ちない表情を浮かべていたのだ。中にははっきりと怯えの表情を浮かべていた者さえいた。通夜が終わり、捜査以上から駐車場へ向かう。そういえば昨日もここに来たんじゃなかったっけ？立て続けの弔辞についため息が出た。おい渡部。光一の視線を追って振り返ると、少々小太りの少し年上らしき男の人がいた。どこかで見たような気がしたがすぐには思い出せない。内山さん、お疲れ様です。光一がそう返事して初めて彼が姉に紹介した内山さんであることに気がついた。初対面だと思っていたがどうやら違うようだ。第三編集部でお会いしましたよね。あ、結城の妹の方です。そう言うと内山さんはああと大げさにうなずいた。ええ、私は外注扱いだったんで会社には週一しか行ってませんでしたから、あまり会わなかったかもしれませんね。なるほど。納得したところで内山さんは光一に視線を戻した。もしかして私はいない方がいいだろうか。そう思って光一に視線を投げたが、反応が返ってくる前に内山さんが口を開いた。安藤、発見したのお前だって？はい、いえ、知ってたんで。連絡が取れないと思ってたら、まさか死んでたとは。苦い表情でため息をついた内山さんが今度は私に視線を向けた。安藤のことは知ってます？
あ、はい。
あいつお姉さんの住んでるアパートのネタを追ってましてね、連絡が取れないからおかしいと思ってたんですよ。それで誰か連絡取れないかって頼んでたんです。まさかそこで姉の話が出てくるとは思わなかったが、世の中とはそういうものである。ひょんなところでひょんな人がつながっているものだ。俺大学の時から仲良かったから家知ってたんだよな。
だから家に行ったんだけど、言いよどんだが意味は伝わった。すれ違う社の人たちにちらりと視線を向け、内山さんは黙り込んだ光一の肩をポンと叩いた。場所を変えないか、こんなところでする話じゃないし、少し確認したいことがある。そうですね、確かに通夜の会場で話す内容ではない。私たちは結局そこから花車に戻ることになった。花車に行くとそこにはカナがいた。私たちに気がつくと席を立って近づいてくる。一緒にいるのが光一だけではないことに気がつくと遠慮がちに声をかけてきた。
ユリは一緒じゃないの？
まだ仕事が残ってるからって先に帰ったわ。第二の方はもう少し作業が残っているらしく借り出されていたのだ。
そっか、内山さんご無沙汰してます。
あれ、知り合い？
前第三にいたから。
カナの挨拶を受けて内山さんは小さく笑みを浮かべると軽く手を挙げた。
今から何かあるの？
そう聞いたカナが少し不安げな表情を浮かべている。もしかしたら一緒にいたいのかもしれない。そう思った私は光一を振り返った。
一緒にいいわよね？
ああ、私も構わないよ。そういうわけでカナも私たちと個室に入ることとなった。
それで安藤はどういう状況だったんだ？
届いたコーヒーを飲みながら内山さんは話を切り出した。問われた光一は出されたコーヒーに手をつけることもなくテーブルに視線を落とした。
アパートに行った時もう何かおかしかったんですよ。
おかしかったって？
郵便受けに手紙が溜まってて、日付遡ると2週間くらい前の郵便物から受け取ってないみたいでした。ドアの新聞受けもそんな感じで、新聞抜いたらすげえ匂ったんですよね、中から。
内山さんの鼻の頭にシワが寄った。いや、私もそんな顔をしたかもしれない。カナだけがキョトンとした顔で聞いていた。
鍵は当然開いてなかったんで、管理会社に訳を話して開けてもらったんです。そしたら、まあ想像の通り亡くなってました。
めった刺しだったんだってな。
内山さんの問いに光一は静かにうなずいた。思い出すのも苦痛なのか、くしゃりと髪をかき乱し乱暴に息を吐いた。
小刀右手に握ったまま、俺にはそれが安藤さんかどうかなんてもうわからない状態になってました。腐って、うじが湧いて。
やめて、お願い。
カナが泣きそうな声で静止した。気持ちはわかる。当分肉料理が食べられなくなる光景だ。
自殺なんだよな。一応不審死だったんで警察には届けたんですけど、そういうことになったみたいです。
そうか。
個室を沈黙が支配した。しばらくして口を開いたのは内山さんだ。
ミスティで二人目か。斉藤さんを入れれば三人目ですよ。
光一の言葉にうなずいて内山さんは背もたれに体を預けた。そのまま天井を睨んでいる。
やっぱり今川さんの呪いなのよ。
震える声でカナが言った。今にも泣きそうな顔でテーブルの上で組んだ手が震えている。その様子にちらりと視線を向けた内山さんが片眉を上げた。
今川って、あの、
まさか、いくら呪いフリークだからって。
それが
否定しかけた内山さんを制したのは光一だった。ズボンのポケットから何かを取り出してテーブルの上に置いた。それは小さなビニール袋に入った鈴だった。
赤い組紐がついた5ミリほどの鈴、根付けなどの飾りに使うものだ。
これ何？
尋ねると光一は眉根を寄せた。
安藤さんの部屋にあった、遺体のすぐ近くに。
じゃあ警察に見せた方が。
自殺に決まった以上見せたところで意味はない。それよりも問題は、俺がこれに見覚えがあるってことだ。多分。
光一はゆっくりとカナと内山さんを見た。
二人も見たことがあるはずだ。
え？
私も？ライトにいた頃は週一しか通わなかったんだよ。
二人ともけげんそうな表情で組紐を覗き込んだ。
覚えてなくても無理がないけど、確かにこれは今川さんが持ってたものなんだ。
今川さんが？一体どこで見たって。
あ、
カナが何かに気がついたように口元を指で押さえた。その顔がみるみるうちに蒼白になる。
まさかフクロウさんに。
カナの言葉に内山さんも何か気がついたようだ。
そういえばじゃらじゃら鈴の音がしてたな。
二人の言葉を受けて光一は大きくうなずいた。
この組紐は今川さんが持っていたフクロウさんにたくさんついていたものの一つだと思います。俺、席がドアの近くだったからよく見えたんで覚えてるんです。
カナと内山さんの二人が蒼白な顔で黙り込んだ。重い沈黙に水を差すのが気づかわしかったが、どうしても聞きたいことがあって私は口を開いた。
ねえ、フクロウさんって何？呪いなんかに使うもの？
私の問いに内山さんが深く息を吐くと姿勢を変えて口を開いた。
フクロウさんはたたり神の一種だと言われている。
たたり神？
小鳥箱みたいなものだよ。ある特定の相手をたたるために作り出された人工の神だ。
補足した光一の後に内山さんは続けた。
フクロウさん自体はどこかの地方特有のものらしくて、その内容はよくわからないんだけど、多分その正体を今川さんは掴んでいたんだろうね。
そのフクロウさんに使われた鈴が安藤さんの死体のそばに落ちてたってこと？
ぞくりと背筋が泡立った。何やら嫌な予感がする。
これ少し調べてみようと思うんです。内山さんはどうしますか？
私は結城さんのネタが片付いたら手伝うことにするよ。明日ちょっと関係者に会う約束もしてるんでね。それに安藤の通夜の取り仕切りも頼まれているし。
内山さんの予定を聞くと光一はうなずいてつぶやくように言った。
俺まだ続く気がしてるんです。ミスティ出版が、いや、元第三編集部が狙われてる気が。
ゾッとした。もしそうだとすれば、光一もターゲットだということになる。
え、縁起でもないこと言わないでよ。
だが光一は私にちらりと視線を向けただけで続けた。
可能性があるなら逃れられない気がするんだ。すでに第三とは関わりのない斉藤さんまで死んだなら。
じゃあ私も？ヒーとカナが引きずった悲鳴を上げる。テーブルの上の鈴をポケットにしまうと光一は私をじっと見た。
今川さんの荷物がまだ第三編集部だった部屋にあるはずなんだ。それを探してくれないか。俺は今川さんの家を渡ってみるから。
わかった、カナと一緒に調べてみる。 それを受けて伝票をつかんだ内山さんが立ち上がった。
私もフクロウさんから当たってみるとするよ。ユウキさんのネタと並行してたからそんなに急げないかもしれないけどね。青ざめた顔でコウイチがうなずいた。お互い死なないように頑張りましょう。私にはそれがどこか現実味を帯びて聞こえてどうにも嫌な感じがしたのだった。デスト、デジタレス読み、479、最初これ何かなと思ったらこれ鯉のぼりか、これ6日になっちゃってるけど。で、480、今来た、おっちゃんもうおしまいなんて言わないよねねって書いたんですけど、まあ適当にやめます。とりあえずあと3ページは読みます。で、481、フクロウさんですけどね、今言ってんのはカタカナでフクロウさんですけどね。ああ、聞き覚えあるなと思ったら夏野さんの SK 僕でもフクロウさんあったなと。で、482、リアルタイムに聞くのは初めてです。おっちゃんの癒し系イケメン風ボイスだ。もっぱら作業用 BGM にしたら毎晩の睡眠導入 BGM としてお世話になってますと。で、わらですよ、なってますはははって感じですよ。はい、どうぞ。 ありがとうございます、うん、やけに持ち上げてますけど、どこもそんな風に感じないんですけどね、自分自身は。まあ言ってもらえるのはありがたいですけど。んで、続き3話っていうか3ページ分またいきます。で、これで9ページいって3分の1終わりということで、そんな感じで3ページずついこうかなと。そうすればとりあえずうまくいくのかな。残り3ページやって今日はやめるつもりでいきます。いきましょう。第三編集部の部屋は今は資料室になっている。通夜から会社に戻った私とカナだったが、カノはまだ仕事が少し残っているということで第二に戻った。時間はすでに夜の10時を過ぎようとしていたが、私はそのまま資料室へと向かった。ライト出版は入居している8階建てのビルの2階と3階をフロアごと貸し切っているため、普段は各部屋にほとんど鍵をかけることがない。もともと24時間常に誰かがいることが多いし、無人の時はフロア単位でセキュリティをかけるからだ。2階は受付、応接室、事務機能があり、3階に編集部がある。各フロアの構造として北側にエレベーターがあり、エレベーターからまっすぐに伸びた廊下を挟むように5つの部屋がある。第1、第2、第3が並び、その向かい側に仮眠室とトイレがある。トイレの隣、第3の向かい側には喫煙スペースと自動販売機がある休憩コーナーが隣接しており、南側の一番端は階段がある。私は第3編集室とプレートが貼られたドアを開けると電気をつけた。資料室とは名ばかり。第3がミスティになるときバタバタと移動したので、第3の不要品が部屋の3分の1ほどのスペースに固まっており、それ以外のスペースをまるで図書館のように、湿気が占めていた。そこに資料やバックナンバーなどが収まっているが、私はそれの横を通り過ぎて第3の置き土産に近づいた。
不要になった古い机や椅子、その横にはいくつかの段ボールが積み上がっている。個人の不要品らしく置き時計のようなものが見えている。春に移動したばかりなので埃が積もっているようなことはないが、それでもこれを漁ると考えると少々気が重い。でもやらなきゃ光一がどうにかなっちゃうかもしれないわけだわ。よしと覚悟を入れてまず手近な段ボールを引き寄せた。開けてみるとこれはどうやらゴミに近いものらしい。使わなくなったとおぼしきブックエンドやマガジンラックが適当に突っ込んである。軽く漁ってみたがそれ以上の何かは出てきそうにはなかった。その段ボールを下ろし、その下にある段ボールを開けた。個人の持ち物なのか食玩の類がバラバラと入ってる。ペットボトルのおまけやコンビニのくじで当たるようなもののようだった。漁ればお宝も出てきそうだったが、私には興味がないものばかりだ。後で第二に回すことにして、それも脇に避けた。一番下の段ボールを開いた。中を覗くとどうやら企画書の山のようだった。こんなのって置いてっていいわけ？ざっと中を見ると、雪山に潜むユーマの会、コックリさんの真実を100の証言から追うといったタイトルの企画書がちらほら見える。どうやら没企画のようだが、それにしたってここに置いておくのは間違ってる気もする。その企画書をパラパラと見ていると、とある企画書が目に留まった。たたり神全書、呪いの教科書。企画者を見ると今川義明とある。年配者らしい几帳面な作りの企画書の表紙をめくると、その冒頭にフクロウさんとある。これってフクロウさんのこと？企画書にはフクロウさん、小鳥箱、犬神など人が作るたたり神の作り方を詳細に掲載し、これまで触れられていなかった呪いの領域を明らかにするといった趣旨のことが書かれていた。企画書はあくまで企画書でしかない。台割や内容まで詳しく書かれているわけではないが、出典がかなり詳細に掲載されており、今川さんが本気でこの本を作ろうとしたことがうかがい知れた。その企画書の最後に気にかかる一言があった。人が神となりて人を裁く、それがたたり神だか。禁忌を犯して今川さんが裁きたかったのは誰なんだろう。そんなことが脳裏に浮かんだその時、資料室のドアが開く音がした。誰か入ってきたのかもしれない。ここを漁っているのを見とがめられては困る。言い訳をしようと振り返ったが、人の姿はない。あれ、誰かいます？軽く声をかけたが返事はない。ドアも閉じたままだ。途端にゾワリと鳥肌が立った。やばい。そう思ったその時、不意にその場が暗闇に包まれた。悪ふざけはやめなさいよ、電気をつけて。そう言ってみたものの返事はない。急いで手探りでバッグを探る。携帯を探して明かりを確保するためだ。すると何やら入り口付近で音がした気がした。誰かいるの？答えはない。その代わりにひたりと足音が一つ近づいてきた。誰かいるなら電気つけてよ。無言のままさらに足音が近づく。これは手帳、これはボールペン、これはメイクのポーチ。どうしてこういう時に限ってすぐに携帯が見つからないんだろう。いたずらならやめて、早く電気をつけて。背筋を冷たい汗が流れた。さらに足音が近づく。多分もう2メートルも距離はない。大きめのバッグをまさぐる私の手が携帯の硬いボディに触れた。その時、軽快な電子音が部屋に響いた。
同時に携帯をつかみ出し、開いて足音の方に向けた。ぼーっと青い何かが浮かんだ気がした。人影にも見えるけれど、それが何かを認識する前にその青い何かはふっと消えた。1秒遅れて蛍光灯が部屋を照らし出す。明るくなった部屋に人影はない。ただ細く開いた資料室のドアの向こうに無人の喫煙所が見えるだけだった。ドアが開く音など全く聞こえなかったというのに。私はそのドアから視線を外せないまま、鳴り続ける携帯の通話ボタンを押した。相手も確認しないまま電話に出る。もしもし。
あ、俺。
携帯の向こうから高一の声が聞こえた。途端にこわばっていた背中が緩んだ。
うん。
明日どうせ通夜で会うけど、なんか急に声が聞きたくなって。
うん、私も。
そう言った私に電話の向こうで高一が小さく笑った。今帰ったんだけどな、気がついたらかけてた。
すごく嬉しい。
私たちにしては柄にもない会話だった。微妙に状況が食い違っているのは自分でもよくわかってる。それでも今無性に高一に会いたい。それが伝わったのだろうか。だとしたら鈍感なこの男にしては珍しいと思う。今日来るか。
行くわ、すぐ行く。
そうしてこう答えた私も珍しかった。電話を切った私の視線の先で、たった今喫煙所に来た鞍馬編集長が冬らせるタバコの煙が見えた。私が見たものは一体何だったのだろう。恐怖に背中を押され、資料室を小走りで出た私の後ろで何かが醜い笑みを浮かべているような気がした。私が資料室から持ち出した企画書を見ると、高一はそれを食い入るように読み始めた。その企画書そのものは編集会議にもかけられたため見たことがあったが、誰も相手にはしなかったのだという、というよりまともには相手にできなかったのだという。同時に提出された資料がまずやばかった。
やばいって？
犬神の首だ。犬神の作り方はあまりにも有名だ。首から下を土の中に埋めた犬の前に餌を置き、極限まで飢えさせる。上に飢え、その飢えが限界に達した時餌をぶら下げ、それに食らいつこうと伸びた首を切り落とすのだ。その首を四筋に埋め、できるだけたくさんの人間に踏ませ、掘り出した後祀れば犬神の完成。たたり神としての機能しか持たないため、当然恋愛成就などかなわない。ただ家計に取り付いた場合、祀ればそこに富をもたらす場合もあると言われるが、実態は定かではない。その犬神の首を編集会議に持ち出したというのか。相当な執念ね。その犬神の首をどこから持ってきたのか想像もしたくない。他にもいろいろ持ってたみたいだけど、出そうとして編集長に止められた。俺たちももう会議どころじゃない、やばい空気だったしな。読み終えた企画書をテーブルに置くと、高一はビールの缶に手を伸ばした。第三に机と椅子があっただろ。
ええ。
暗闇の会議についてはまだ高一には言ってはいない。余計なことを言えば一人でやると言いかねないからだ。ビールをぐいと煽ると、高一は口の端に残った滴を親指で拭った。あの机と椅子、今川さんのだ。
そうなの？
ああ。うなずくと控えめなゲップをして顔をしかめた。
あの人が辞めてもあの机だけは誰も座りたがらなくてさ、私物もそのままのはずだ、確か。
じゃあ
明日は机も見てみるわ。
今日見ればよかったんじゃんか。よかったじゃんか。
編集長がタバコを吸いに来たから。
一瞬考えて私は一部本当のことを言った。光一は私をちらりと見たが、片眉を上げただけでビールをまた煽った。
まあいいや、とりあえずシャワー浴びてくる。
うん。
光一の背中を見送りながら今日のことを思い出して憂鬱な気分になる。あれ以上の捜索は昼までないと無理だ。絶対
朝、私はまだ眠りの中にある光一を起こさないように出社した。幸い光一の部屋には一通りのものは置いてあるから困ることはない。お互い口には出さないものの、結婚を意識しないではないようなそんな間柄。ユリなどは毎年イベントごとの度に、今度こそそうだと無駄なプロポーズ予想を立てるが、残念ながら今のところ全部外れている。私も焦っているわけではないから問題はないが、こういった事態に直面すると早めに強い結びつきを作っておきたいと思うのだ。結婚がそれだと言えるかどうかは甚だ謎だが、その前に4つ年上の姉が片付いてくれないことには心配でしょうがなくもある。姉は姉で縁があるうちに言っとかないとこうなるわよなどとのんきなことを言ってるが、会社に着くと出社している社員はいつもより明らかに少ない。第二などはほぼ空の状態だ。大きな締め切り明けはいつものことなので特に気にはならないが、男性社員の席の後ろにはスーツカバーがかかっている。みんな通夜に行ったり葬式に行ったりと忙しいのだろう。考えれば私も3夜連続の通夜だ。通夜だから喪服を用意せずに済むのは助かるが、日に日に周囲が線香臭くなっていく気がして仕方がない。誰も線香など大抵はいないというのに。編集長もさすがにダウンしているのか姿が見当たらない。私は副編に資料室に行く旨を告げると早速向かった。資料室に入るとすぐに窓のブラインドを全開にする。朝日が差し込んで部屋が一気に明るくなった。このぐらい明るいとさすがに妙なものも寄ってこないだろう。ついでに光一の家から持ってきた塩で机の下に盛り塩もしておく。私はそういう知識は薄いが、オカルト好きを彼氏に持つと自然と耳に入ってくるものではある。さて、昨日崩した段ボールの山の他にもう一つの段ボールの山、その隣に机と椅子。そのままでは段ボールが邪魔で机の引き出しを開けることができないので机を動かす。机の足が床を擦る耳障りな音が響く。どうにか机を引っ張り出すと椅子を引き、まずは一番大きな引き出しを開けた。バラバラに放り込まれた筆記用具と数枚の紙、カレンダーカードに文庫本。文庫本は映画になったホラー小説のものだった。大したものではなさそうなので、ついで脇の一番上の引き出しを開けた。分厚いシステム手帳にファイルがあった。システム手帳を手に取ると取材先のスケジュールや名簿があった。今度はファイルを開いてみる。たたり紙の分布と種類。地方に伝承されるたたり紙を丁寧に分類し表にしてある。その次にはそれぞれのたたり紙の製作法がまとめてあった。さすがにこれは香典が多いことのものが多いことと、ものがものであるだけに情報がつかめなかった部分が多かったのか、空欄がかなり目立つ。だが問題はやはりこれを調べ上げた執念だろう。この手帳とファイルは持ち出すことにして机の上に置き、今度はその下の引き出しを開けた。いきなり藁人形が目に入って驚いた。丁寧に五寸釘も添えてある。通販で買ったのか、よく見ればビニール袋に入っていた。考えてみれば藁人形もたたり紙の一種ではある。この段にはこれしかなく、最後の引き出しに手をかけた。だが何これ。
とてつもなく嫌な感じがした。まだ1ミリだって開けてはいないのに、引き出しの取っ手に触れた手から霊気が這い上ってくる気がする。ここを開けたら後悔する。確実にそんな気がした。とりあえずその引き出しからは手を離し、積んである段ボールを当たってみることにした。残っていた方の段ボールの山の一番上はどうやら今川さんの私物らしい。ジャンバーやヘルメット、懐中電灯や安全靴などが入っていた。それを脇にどけ、その下の段ボールを開けた。今度は資料にしたのか、さまざまな呪術系のグッズが入っていた。ただどれも通販などで手に入る程度のもののようで、それほど危険な感じはしない。見るからにいい加減なお札なども混じっていて、私はすぐにその段ボールを漁るのをやめた。一番下の段ボールはなんだか嫌な感じがした。開けると資料らしい書類の上に置かれた袋、その辺のスーパーにでもありそうなそのビニール袋を開けると妙なものが入ってた。口紅のかけら、男性用のプラスチックの櫛、片方だけの靴下、ミニタオル、マウスパッド、片耳だけのピアス、クッションの切れ端のような綿がついた布。あまりにもバラバラすぎて同一人物の持ち物とは思えない。まるで誰かの私物の一部分だけを切り取ったような。ゾワリとおかんがして、私は慌ててその袋をしまい込んだ。私が思ったことは当たっているかもしれない、外れているかもしれない。そこに混じっていた万年筆を見たことがあるような気がするのを私は無理やり忘れようとしていた。さて残るは問題の引き出しだけだ。視線を向けただけでそこからは嫌な感じがしている。取っ手に手を触れたが、相変わらずゾワリと嫌な気配がする。開けようとしたその手が動かない。引き出しを睨みしばらく考える。不意にすぐそばに人の気配が生まれた気がした。触れるな。
え？
人の声が聞こえた気がして、慌てて振り向いた私はそのまま動けなくなってしまった。すぐ横に人の顔があった。背後から私の手元を覗き込むように人の顔があった。触れるな。はっきりとその顔の口が動き、脳裏に言葉が響く。ガクガクと膝が震え、力が抜けた手が引き出しから離れた。その瞬間、にたりと笑ったその顔は徐々に薄れて消えた。今の何？へたり込んだ私の足に冷たい水が触れた。
水？
その場所を見た私は一瞬何が起こったのかわからなかった。
嘘。
そこにあったはずの森塩がすべて水のように溶けていたのだった。結局持ち出せたのは今川さんの手帳とファイルだけだった。資料室から戻るとまだ編集長の姿はなく、それぞれの予定を書くホワイトボードの編集長のところに宮田総理、安藤津也、直樹と書き加えられていた。
編集長、今日は来ないんですか？
画像の整理をしていた吹田さんに尋ねると、顔も上げずに彼はうなずいた。らしいよ、副編も同じスケジュールらしいから昼から会社を出るんじゃないか。
どうせ今日は大した仕事もないですしね。
お、余裕だね。今月は佐喜田女子のスケジュールバッチリ押さえといてよ。佐喜田さんは私が担当する料理雑誌のメインの料理研究家だ。忙しい人で細切れのスケジュールになることも珍しくない。私は自分の手帳を取り出すとスケジュールを確認した。
今月はちゃんと入れていただいてます。ただ来月が忙しいそうなんで、できれば今月取ってしまいたいってことなんですけど。
時間があればいいよ俺は。
そこが問題ですよね。
研究家と名がつく人は大抵こだわりがある人が多い気がする。その分気難しい人も多い。佐久田さんもその部類だった。
アングルや撮影のタイミングにこだわるあまり時間オーバーは常なのだ。その佐久田さんが2ヶ月分を一度に撮影と考えただけで少々憂鬱になる。
少しため息をつきながら机の上に今川さんの手帳とファイルを置くと、牧田さんが興味深げに覗き込んできた。
吹田さんが興味深げに覗き込んできた。
それ何？来月号の資料？
ああいえ、これは
説明しかけて思い出した。
吹田さんは以前第三にいなかったか。もっとも第一に異動になったのは今川さんが辞めるよりも前だったはずだが。
吹田さん、今川さんって知ってます？
私の問いに吹田さんはちょびと伸びたひげを指で撫でた。
今川さん？前の第三の？
ええ、
知ってるといや知ってるけど別に親しくはなかったよ。
どんな人でした？
そう聞くとなんとなくその表情が苦くなる。あまりいい思い出がないのだろうか。
一言で言えばオカルトに命かけてるって感じだな。
命がけですか？
吹田さんの眉間に寄ったシワが、それがいい意味でないことを示していた。やはりどうも好人物であったとは言い難いようだ。
やばいことでも全く気にしない人だったよ。平気で一家惨殺があった家だとか、大量に死人が出た現場とかに行って何かネタがないか嗅ぎ回るような人だった。正直あの人についていけなくて俺は転属を願い出たんだ。
なるほど。
思い込みが強くてな、幽霊は飯の種だ金だと思え、取り逃すなが口癖だった。だから幽霊屋敷でも何でも幽霊じゃなくて足元が崩れないか心配しろってさ。
それはある意味真理かもしれないが、気味が悪いものは気味が悪い。考え込んでしまった私をよそに、さらに吹田さんは続けた。
特に呪い関係が好きでさ、夜中の神社とかよく付き合わされたな。木に打ち付けてある藁人形を平気で引っこ抜いたりして、悪趣味だったよ。
それってやばいんじゃ。
呪った本人に呪いが変えるって言ってた。でもそれだけじゃなく集めてるみたいだったな。
藁人形？
いや。フィタさんの眉根にますますシワが寄る。口に出すのもおぞましいといった様子だ。
人の呪いって感情に取り憑かれてるみたいだったよ。
呪いという感情？呪いは果たして感情なのだろうか。呪わしい、憎い、そんな感情なら理解できなくはないが、呪いそのものが果たして感情だと言えるのだろうか。
あの人は呪いは人間の一番強い感情の具現だって言ってた。俺にはよくわからん。わかる前に料理専門カメラマンになったからな。
吹田さんは第一に来てすぐ私と組むことになった。私が今の雑誌をメインで担当することになってから、だからもう3年になる。
で、なんで今頃今川さんなんだ？
そう尋ねられて、私は机の上のファイルと手帳に手を乗せた。なぜだかぞくりと悪感が駆け抜ける。
これ今川さんのなんです。
そう説明した途端に吹田さんが苦虫を噛みつぶしたような顔をした。関わりたくありませんと言わんばかりに私から若干遠ざかる。
桑原、
私だってできれば関わりたくはなかった。自分の作業に戻った吹田さんを横目に見ると、私は今川さんの手帳を開いた。
システム手帳の前半はスケジュール帳だ。びっしりと細かく書かれている。ほとんどが廃墟や廃病院、事件現場などへの取材のようだった。その中に混じって地方の寺院や神社などの名前も書かれている。後半は取材メモのようだ。あまり丁寧とは言えない字であれこれ殴り書きしてある。万年筆で書かれてあるのか、ところどころが潰れて滲んでいた。大抵は事件現場や廃墟などの言われ、たまに新聞のスクラップなども挟んである。だが後半に進むにつれ、受報の名前ややり方が目立つようになってきた。これをまとめたものがファイルなんだろうか。そのうち地方ごとに信奉されているたたり神に触れている。やり方、効果、その日数、たたり返しについてなど、メジャーなものから誰も知らないだろうマイナーなものまで、よくぞここまで取材したと感心したくなるほどだ。そしてパラリとめくったページにそれはあった。フクロウさん、これか。やり方は非常に残忍だ。カラスを捕まえ、蝶を抜いて、その中に呪いたい相手に由来するものを入れる。体の一部か持ち物、写真などでもいいようだ。それを和紙に包み、家の鬼門の方角に埋め、180日間重曹を込める。180日後にそれを掘り起こし、首を切って胴体はできるだけ呪いたい相手の近くに、首はそのまま食べる。体内に入った首は呪い主のエネルギーを吸ってたたり神として成長し、成長しきった時その効能を発動する。複数が対象で呪いに順序がある場合、下位の者から殺され、上位の者ほど恐怖とともに残忍な死に方をさせられる傾向があるようだ。そこまで読んで私は何とも気分が悪くなってしまった。まさかこれを実践したというのだろうか。まともな神経の持ち主なら考えられない。いくらなんでもこれは実践できないだろう。だがさらにページをめくって私は震え上がってしまった。体中に、寒気が走り、そのページを静止できない。そこには見開きで書き殴られてあった。赤いインク、ところどころ赤茶け、黒くなったそれは血のようにも見える。いや、これは血なのかもしれない。そこにあった言葉、それは呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す、呪い殺す。私は慌ててシステム手帳を閉じた。脇の下を冷たい汗が伝っていた。これは憎悪そのものだ。赤茶けた文字が叩きつけられたそのページは、それを見続けているだけでおかしくなってしまいそうだった。この手帳は今はもう開けない。その時吹田さんが席を立った。どうやら昼食を取りに行くらしい。ふと時計を見るとすでに昼を回っている。だがシステム手帳のおかげさまで食欲はさっぱり湧かなかった。ダイエットにはいいかしらね。不健康で不愉快極まりないダイエット法には違いなかったが、今度はファイルを手にした。先ほどちらりと見た程度だが、改めて読むとそれは非常に詳細な資料だった。各地のたたり神の名称、俗称、方法、期間、それに対する考察、独自の展開などが細かに記されていた。それを全部見ていたら到底時間が足りない。おまけにその手法などがどれをとっても残忍で非道極まりなく、読んでいるだけで吐き気がこみ上げてくるのだ。道具を使うもの、動物を使うもの、果ては赤子を使うもの、呪いとはかくも人の断りに反した感情なのだろうか。それを行える人間の精神こそ私は恐ろしかった。とにかく目的のものだけでも読もうとパラパラとめくっていると、ようやくフクロウさんの項目を見つけることができた。
大まかには先ほど読んだ手帳の内容と同じだけれど、そこに私は新しい事項を見つけていた。あやくみひも、殺す組むひも、あやくみひもと読むらしい。たたり神の媒体となるもの、フクロウさんならばカラス、犬神なら犬の血で染めた紐を使った組紐で呪う対象にたたり神の訪れを告げる鈴をつけるとある。たたり神完成の折にはその祀るたたり神を麻の袋で包み、綾組紐で結ぶらしい。そうすることで呪う対象の結びつきが強まり、呪いの効果がより強く発動するようだ。そこまで読んで思い出した。昨日光一が手にしていたあの鈴がついた紐、あれはこの綾組紐ではないのか。寒気がした。その紐が被害者のそばにあったということは。私はバッグをつかむと立ち上がった。あまりに勢いよく立ち上がったため、近くまで歩み寄っていたユリが驚いた顔をしてこちらを見ている。
ショコ、どうしたの？ユリ、ちょうどよかった。今から空いてる？
空いてるって、一緒にお昼に行こうって誘おうと思ってたところだけど。
それはよかったわ。出ましょう。
え、ショコ、どうしたの？え？目を白黒させながら、後に続くユリを引き連れ、私は会社を後にした。
ねえ、どこに行くのよ？
バスの中でユリは頭にいくつものハテナを浮かべつつ聞いてくる。
バスに乗って、どこにお昼ご飯食べに行くのよ？
斉藤編集部長の家に行こう。
は？
ますます訳がわからないといった顔をしてユリは首をかしげた。
いくら私があそこの奥さんと仲がいいと言っても、お昼をたかるのは嫌よ。
バカね、違うわよ。
じゃあ何？
昨日の通夜の後の席にユリはいなかった。私は昨夜のこと、それからつい先ほど調べてたことをかいつまんでユリに話した。その間にバスは目的の停留所に着いた。
じゃあ斉藤編集長の身の回りにその綾組紐がないか聞こうっていうの？
そういうこと。もしそれが本当に呪いを告げる存在ならば、斉藤編集長のそばにもあるはずなのだ。絶対
気が進まないな。
顔をしかめながら言うユリに私は小さくうなずいた。
私も気が進まない。でもそうも言ってられないでしょう。
光一の命もかかっているかもしれない。まだまだ死者が出るかもしれない。調べられるだけ調べたい。しばらく考えていたユリだったが、バッグから携帯電話を取り出した。
少し待って、先輩に電話をかけてみる。
先輩とは斉藤編集長の奥さんのことだろう。せわしなく指を動かすと携帯に指を当てた。相手はすぐに電話に出たらしい。歩きながらの会話で斉藤編集長の奥さんが家にいること、今から訪問しても大丈夫であることが分かった。
うん、大丈夫みたい。
丁重に礼を言って電話を切ったユリがそう言ったのを聞いて、私は小さくうなずいた。斉藤編集長の自宅は郊外のマンションの一室だった。交際である若い奥さんに案内され、私とユリは応接室に通された。
ごめんなさいね、まだバタバタして落ち着いていないものだから片付いてなくて。
奥さん。マチさんはそう言ったが、部屋は比較的きれいに整頓されている。そこには仏壇と位牌があり、私とユリは仏前に手を合わせた。
すいません、マチ先輩、こんな時に突然押しかけちゃって本当にすいません。
二人して頭を下げると、お茶を入れてくれながらマチさんは微笑んで首を振った。
いいの、まだなんとなくふわふわしてて信じられないのよ。お客様が来てくれた方が気が紛れていいわ。
そういうものかもしれない。
とても自殺しそうにない人だっただけにその気持ちはよくわかる。しかしこの部屋、住宅という意味での部屋だが、入った時から妙に鳥肌が立つのを感じていた。首筋がチリチリする感覚、あまりいい感じではない。編集長が亡くなったのは自宅だというから当然なのかもしれないが。
それで今日はどうしたの？ユリはともかく、ユウキさんまで一緒ってことは何か用事があるんじゃないの？
マチさんにそう尋ねられて、ユリが私を見た。すがるような目で見なくても説明くらいもともとするつもりだった。
聞きたいことがあって来たんです。
聞きたいこと？
私に？
私はマチさんとはほとんどつながりがない。顔を合わせれば挨拶をするくらいの仲だし、言葉も交わしたことがあるが、それだけだ。だからマチさんに用事があるのが私と聞いて彼女が不思議に思ったのは致し方ないことである。
ご主人の身の回りに鈴がついた赤い紐はありませんでしたか？
鈴がついた赤い紐？ しばらく考えていたマチさんだったが、思い当たらないというようにゆっくりと首を振った。
いえ、多分見てないわ。それがどうかしたの？
呪いの被害者であるマチさんに事の次第を説明するかどうか私は迷った。呪いという非現実的な事象と夫の死が彼女の中ですぐに結びつくとは思えなかったし、何よりそんなものは認めたくもないだろう。だから私はあえて他の事実をぶつけることにした。
ミスティ出版の安藤さん、ご存知ですか？
私の問いにマチさんはあーとすぐにうなずいた。
第三の子よね、主人の部下だった。
ああ、そういえばゆういちさん、第三にいた渡部君と付き合ってたんだったかしら。二人とも元気？
マチさんはまだ安藤さんが亡くなったことを知らないようだ。ならば宮田さんのことも知らないかもしれない。
安藤さんは亡くなりました。宮田さんも。
え？
私が言ったことが一瞬理解できなかったのに違いない。問い返したマチさんの笑みが凍りついた。
それ一体？
渡部さんは幸いまだピンピンしてますけど、先では分かりません。
ねえ雄一さん、どういう意味なの？何が言いたいの？
こわばった顔で私に問うマチさんの手が震えていた。その手が行き場なく口元をさまよう。
第三にいた人が立て続けに三人亡くなったんです。ご主人と同じような死に方で、やっぱり自殺と断定されました。そのうちの一人、安藤さんのそばに鈴がついた赤い組紐があって、ここにもないかと思って尋ねお尋ねしたんです。
簡潔に事実を述べたが、マチさんの顔は真っ青だった。
ねえ、それは一体どういうことなの？
私もよくわかりません。今川さんが関わってるらしいことと、今川さんが辞めるときに第三にいた人がどんどん死んでいることくらいしか。
今川さん？
つぶやいた奥さんの顔は青ざめたままだ。この調子だと何か情報を得ることは難しいかもしれない。
ご主人の部屋って見せていただけませんか？
そう切り出した私にユリが真っ青な顔でこちらを見た。
翔子、何バカなこと言ってんの？ユリ、落ち着いて。これが落ち着いてられる？斉藤編集長の部屋って本人が自殺した部屋。ユリ！
私の声にハッとユリが口元を押さえた。青ざめたまま小さく震えているマチさんに私は静かに切り出した。
ごめんなさい、こんなことをお願いするのは本当にぶしつけだと思うんですけど、私にできることはこうして情報を集めることだけなんです。もしかしたら私の大事な人も死んでしまうかもしれない。
そう前置きして、私は今川さんの呪いのことについて本当に簡単に触れた。フクロウさんについては説明せず、今川さんが辞めた日に起こったことだけを。
黙って私の話を聞いていたマチさんだったが、小さくうなずくとスッと立ち上がった。
こちらです。一応片付けはしたんですが、私もミキちゃんも入る勇気がなくて、ほぼそのままにしてあります。
ありがとうございます。
案内された部屋は8畳ほどの書斎だった。壁のクロスにはまだ血の跡らしいシミが残っていた。入り口で尻込みしたユリを置き、私は一人部屋に入った。その様子をマーチさんとユリが部屋の入り口から青ざめた顔で見守っている。
整理された机に本棚、
一通り探したが表立って目につく場所にはないようだった。光一の話であれば死体のそばに組紐はあるということだった。
あの、ご主人が倒れていたのはどのあたりですか？
震える指でマキさんが指さしたのは机の脇の壁。私はそこにしゃがみ込んだ。椅子を引き奥を見る。
まだそこはよく片付けられていないのか、机の内側には飛び散った血痕が生々しく残っていた。
その先に何か光るものがある。机の一番奥、隅っこに埋もれるように何か金属が光を反射していた。だが影になっていてよくわからない。携帯を取り出し光を当ててみる。すると小さな鈴がついた根付のような紐が見えた。
あった。
ハンカチを取り出しそっとそれを挟むように取り出してみる。するとそれはどす黒くも赤く染まった綾組紐だった。この組紐の由来を考えると、このハンカチも捨てた方がいいだろう。お気に入りだったが仕方がない。私はマチさんにビニール袋をもらうと、ハンカチごとその中にしまい込んだ。
これってやっぱり。
すっかり怯えた表情のユリに私は小さくうなずいた。
同じものよ、安藤さんの遺体のそばにあったものと。じゃあやっぱり今川さんの。
ユリがつぶやいたその刹那、その隣にいたマチさんがふっと糸が切れた人形のように倒れたのだった。
で、ここでストップ。
ネジダレスミ。483。おっちゃんの話を聞いてるとあっという間に時間が経っちゃうねと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、あっという間にというか、まあまあ面白いですね。自分は読んでて楽しいです。なんか大変だけど楽しい。気になるからとりあえず。で、484、媒体が袋なんだし同じものじゃないかな。袋がなまって袋さんになったんじゃないかなと。いや、漢字が書いてあって袋っていう字は入ってなかったし、袋って漢字で書いてあったしっていうので、まあ袋じゃないのかなと、まあ、勝手に思ってたけど、別にそういうパターンもなきにしもあらずですけどね。で、485、じゃあなんか PC 落ちた、朗読途中で録音途切れてしまった、録音アップお待ちしておりますと。まあ、いつも上げてるんで大丈夫です。で、486、初代ポケモンの岩山トンネルをフラッシュなしの真っ黒画面のまま通り抜けたのを思い出した。悪い、俺ポケモン一つもやってないんでわからない。世代がちょうどずれてる。で、487、光電じゃなくて空電ですと。俺多分これ何度も間違えてる、もう無理だね。で、488、いやしかしめちゃくちゃ面白いなこれもと。隣人もすごかったがこっちもすごいと。隣人の方はちゃんと、あの、なんだ、声優さんがやってるからね、だから演技もすごいですけどね。自分はただセリフじゃないところを読んでただけですからね、あの時は。
で489、今川さんが辞めた日にあったことと、今川義元がどういう方法でその紐を、義元じゃないんだけど、今川義明なんだけど、今川義明がどういう方法でその紐を被害者に持たせたのかを教えてと。いや、わからないよ。教えて言われてもわかんない。辞めた日に会ったことっていうのは、辞めた日に会ったことは、とりあえず辞めたっていうかクビになったね、言ってたでしょ、来ねえから、ずっと来なくなっちゃったから、まあそのまま、クビっていう形でなったっていうあれで、で「フクロウさんが」っつって「呪い殺してやっから」っつって去ってっちゃったわけだから、夕方に来てね、突然、なんだあれやっていうんで、でそこから来なくなっちゃったから、あ、どうしちゃったんだろうっていう。でも綾組紐と呼ばれてるその鈴付きのその赤い紐を被害者に持たせたのかとか、そういうのはだってどういう風に殺したなんか わかんないもんだって。でもよくわかんないのは、意外と警察何スルーしてんのね。だってどう考えても死に方としておかしい死に方してんのに、机のそんなとこに普通の OL さんがなんだ、携帯、まあ、あるだろうと思って調べてるけど、それでも警察ね、まあこれは別に話だからあれだけど、綾組紐する、なんだこのものはっていう思わないのかね。別に何すぐにその何かこの事件と関係あるとは全く思えるような代物じゃないからわかんないけど、でも不思議っていうかね、鈴付きのそんなのがなんで机のそんなところに置いてあんのって。気づかなかったのか。まあ事件とは関係ないだろうっていうのもあるんだろうけど、でも証拠品として押収しないの、押収っていうか、なんかあれしないのかな。あ、でも自殺だからいいのか。自殺と断定したから別にいらねえのか。ダメだ、わからん。で、490、兄様の放送を聞いてると時間経つのが早いと。兄様じゃないんですけどね。で、491、久々の長編で嬉しいですと。まあ、ずっと短編っていうか、まとめサイトをやってたからな。で、492、今川義元だから桶狭間でって書いてあるんですけど、まあ桶狭間じゃないんですけど、で493、面白い、続きが気になると、もう終わっちゃうのと、もう終わっちゃうのって言っても2時間やったしね、で2時だしね、もう、で494、そっか途中抜けしたからその辺を知りたかった、言い残して去っていったのか把握、気違いだなって書いてあるんですけど、いやだからもうちょっと普通、もうかなりぶっ飛んだタイプだってさ。なかなかなんつうの、幽霊を信じてる信じてないとか、呪い信じてる信じてないとか、そういうことを言いつつも信じてない、なんそんなないよって言ってもさ、気分的にさ、五寸釘がわら人形がさ五寸釘でガスンって刺さってるやつさ、抜くか。抜けねえよ、やだよそんなの、気分的に嫌じゃん。だってそれを抜けちゃう人だからね、相当だよこの人は。でなんだ、犬神持ってきちゃってんだよこの人、やばいよ。で他にもあるんですよつって出そうとして編集長に止められてるぐらいなんだから、こいつやべえって感じだよ。あらゆるたたり神調べてるっていう、たたり神マイスターですから、やばいですよ今川ちゃん。で、495で、おっちゃんはなんで携帯にその鈴付き紐をつけてるのと、自分の携帯にその鈴付き紐ってか、もう携帯にストラップって
つけないよね。まあ自分未だにスマートフォンじゃないので、なんか変えるタイミングを見失ってて、つけて変えてないんであれですけど、でも携帯にストラップなんて相当前からつけてないで、416、手足をぐるぐる巻きに縛られて重りとともに港に沈んでいても自殺扱いになってますよ現実も、と。交通事故で、胸骨陥没して即死のはずなのに、さらに数キロ先の崖まで車運転していってそこから飛び降りて死んだことになってる自衛官の自殺事件なんてのも現実にあるよ、と。
マジかよ。
あ、そうなの？それさ、遺族は何も言わないの、それ。手足をぐるぐる巻きに縛られて重りとともに港に沈んでいっても自殺扱いになってんの？あ、でもそういう風に、でも手足をぐるぐる巻きにとどうやったんだって話だけどね。で、その状態で重りとともにてーって落ちて、死ん、しかも港、自殺扱いになってますよ現実も、と。この辺はなんかいろいろ全然わからない闇の部分がいっぱいありそうだから、なんか自殺にしちゃうそのなんか流れみたいないろいろありそうな感じはするけどね。で、交通事故で胸骨陥没して即死してるはずなのに数キロ先の崖まで車運転していてそこから飛び降りて死んだ。化け物じゃねえかよ。ここで交通事故起きて、しかも見る限り多分その交通事故の衝撃で胸骨陥没してんなっていうのは当然わかるのに、数キロ先の崖まで、車が行ってっていうか、そこから飛び降りて、つまり落ちてるんだよね車と、それがっていうのに自衛官の自殺事件、もうこれはね怪しいね、もう怪しさ満開だねこれ、現実にあるんだ。でもさ、こんなのさ、この496番さんがなんでこんな知ってんだか知らんけど、まあ普通にニュースとかで、ニュースっていうかなんかいろいろあったんだろうけど、これどう考えたっておかしいっていうの分かるからさ、一般的にだっておかしいじゃん。だって即死なはずなのに、しかも自殺してんだよこの人。不思議じゃん、どう考えたって。こんなの絶対裏があるのに捜査打ち切りになっちゃってる感じだよね、自殺でっつって。で、497、まだ明日も、GW だよと。ガンダムウィングですよね、まあいいです。はい、で498、面白いですねと、話がね、普通に面白いです、面白かったです。でも今日はここでやめます。はい、すいませんけど、本当に自分9ページ分読んだんだか分かんなくなってくるんですけどね。別にページ数が書いてあるわけじゃないんで、499、真夜中にお疲れ様ですと、亡くなられてた方の奥さんが今川さんと何かありそうな感じで気になってね、寝れなさそうと。亡くなられてた方の奥さんが今川さんと何かありそうな感じ、あんのかな、わからん。で、500、次いつと、あまり予告しないんですけどね、あまり予告しないので、言っちゃうとやんなきゃいけないし、だからあんまちょっと言えないです。で、501、 CM の後でと、まあ長い CM なんであれですけどね。でですね、502、もっと不思議な事件としては、鮫島事件というのがあってだなと。多分これ500に消されますねこれ、 これ今502が言おうとしてるところで多分後ろからスナイパーにパーンって撃たれちゃうよね。恐ろしいですよ。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。非常にまあ自分も気になるけれども、気になるけれどもここでちょっとやめる。無理はしない、2時だし2時半だしということでこの辺で終わりにします。では多分これはあと2回ぐらいに分けて読むと思います。なんせ、27ページある中の今やったので9ページですから、このペースで考えて一気に、あと18ページ分やるってことは到底、できなくはないけども考えにくいので、分けますというわけでやめます。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。録音は普通にアップするので、もしよかったら落として聞いてみてはおくんなましと、で本当はね自分こうやって止め止めで入れてるけど全部つなげたいね本当はね。はい、まあそれはなかなか難しいと思うんですけど、はい、というわけで、この辺でやめます。じゃあありがとうございました。ではおやすみなさい。それではバイバイ。